それでは聖書を朗読いたします。マタイによる福音書24章36節から44節、新共同訳聖書の新約聖書48ページです。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。その時畑に二人の男がいれば一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば一人は連れて行かれ、もう一人は残される。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰って来られるのかあなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつごろやってくるかを知っていたら目を覚ましていてみすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。その日その時と題しまして、中西康之先生からお話をいただきます。
修法にも書いておりますけれども、教会歴では今日から対抗節アドベントが始まります。対抗節という日本語には待つという字が当てられていますけれども、アドベント本来の意味は待つではなくて来る、訪れるという意味を持っています。ラテン語から来てるんですね、もともとは。でしかもアドベントが来るという意味を持つのであれば、その来るという意味は一つではないですね。二つあるということも合わせて覚えておきたいと思います。来るという一つ目の意味は文字通り来ることなんですね。で、二つ目の意味はもう一度来ること、再び来る、つまり専門用語でいうところの再臨であります。もう一度来られるのは誰かというと、ご存知キリストであります。ということはアドベントとはこの世に来られたキリストの誕生を祝うクリスマスを待つ期間であるとともに、世の終わりにもう一度来られるキリストをお待ち申し上げる期間でもあると、そう言ってよいかと思います。クリスマスを待つ、そして主の再臨を待つ、その二つの意味でアドベントなのであります。週末を待つという意味がここには加わっているということなんですね。で、そういうわけでして、本日のテーマは主の再臨が果たしていつなのかということになるわけです。で、そこで思い出したのがですね、私の進学校時代の話なんですけど、10年ぐらい前にですね、アメリカに残念な宣教師がいたんですね。で、そのおっさんはって言っちゃ失礼なんですけど、そのおじさまは何年何月何日に世界が終わると言い出しちゃったんですね。で、その予言が見事に外れると、すみません、私の計算違いでした、本当の週末は何年何月何日ですと、証拠りもなくもう少し後に日付を修正して予言の第2弾を出し上がったんですね。出し上がってという言い方もちょっと下品な言い方で申し訳ないんですけれども、今日聖書を読んでいただいたんですけども、ちゃんと聖書を読んでいる人なら何年何月何日に世界が終わるとなどという発言自体がナンセンスだとすぐに分かることであります。だから出し上がったというふうにもう思っちゃうわけですね、私としては。で、本日の御言葉で主はこうおっしゃいました。 その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。ただ父だけがご存知である。でここでの知らない、つまりその日その時について神に作られた被造物が無知であることはどこまでも徹底されているんですね。誰が知らない、素人が知らないんだったらもう無理もないわけですけど、天使も知らないんです。神様に仕える天使も知らなければ子も知らない。この子も知らないというのはただの人間の子供じゃなくて神の子、巫女イエス・キリストも知らない。つまり何て言うんでしょうかね、神の子であられるイエス様ご自身も知らないんだ、ご自分でおっしゃられたんですね。でこれが、この言葉がまた波紋を呼んでるんですね。でキリスト教神学の世界では子も知らないという御言葉の意味をめぐって奥深い議論がなされているんですね。イエス様は神の子なのにどうしてご自分の再臨の時をご存じないのか、そんなはずはないじゃないか、もしご存じないのであれば本当は神の子ではなくてただの人間なのではないかと、そういう疑問もあるわけですね。でも本当に神の子で神様と等しいお方だったらいつやってくるのかって、再臨の時もう知らないはずない、どうなってるんだって、神学の議論は尽きないんですけれども、今ここにいる私たちはそれほど難しく考える必要はありません。子も知らないというのはあくまで主が人間の立場でおっしゃったことなんですね。イエス様は人間の弟子たちを教える人間の師匠として、あえて人間の立場にとどまった上で知らないとおっしゃったんです。それは他でもなく、その日その時は人間には知ることができない時だ、知ろうと思ってもならない時なのだと、知りたいという願望すらも持つべきではない、そのことを徹底するために主はあえてご自分も知らないのだと、人間の無知を引き受けてくださったのであります。イエス様ご自身も知らないとおっしゃってくださるんです。無知な人間の仲間として知らない人間の立場にいてくださる、人間の側にわざわざ立っていてくださる。なぜならその日その時を支配するのは神のみ、神だけが絶対的な主権者として決して手放さない事柄、それがその日その時だからであります。そのことを通して私たちは何を教えられるのかといえば、人間は皆等しく主の訪れを待つだけの存在だということなのです。何年何月何日に来られるとか、そういうことを言える立場ではない、ただ待つだけなの。その日その時という事柄についてですね、仮に人間がわずかにでも関与できるのであれば、神は神ではないことになってしまうんです。神様がどれほど謙虚で慈しみ深いお方であったとしても、人間には越えられない一線がある。それがその日その時という、人間には決して支配することのできないタイミングだ。そのことを真摯に受け止めるのであれば、何年何月何日に主が来られるなんてことは決して言えません。逆にですよ、主はもう来られないんじゃないか、あれから2000年も経ってるのにもう来てないっていうことはもう来られないとか、いやあと5000年1万年は来ないなどということも決して言えないのであります。その上で主はこう仰せになっているんですね。人の子が来るのは ノアの時と同じだからである。ここから話が変わっていくんです。今まではいつ来られるのかっていうところに注目してたわけですけども、それは分からないということを前提に、今度は来る時の状況、人間社会の状況がどうなのかということに話は移っていくんですね。ノアの時と同じだ。これ創世記読んでないとちょっと分からないんですけど、あの大洪水が、人間がまあ神様に対して悪さをするので、人間を滅ぼそうと決心された神様が洪水を起こさせる。大雨、40日40夜の大雨を降らせて洪水を起こさせる。でもノアだけは、ノアとその家族と家畜だけは助けてあげようっていう神様のご決断があるわけですけど、ここで言われていることはですね、食べたり飲んだりとか嫁いだり めとったりっていう言葉が書かれているんですけども、人々が日常生活を送るただ中にその時が来るという意味合いであります。飲み食いしたりとか結婚したりとか、それがいけないんだ、悪いことなんだということではありません。人間としてある意味普通の営みが行われるただ中に、不意打ちのようにその時がやってくるということであります。不意打ちということはですね、逆に申しますと、その日その時がいつなのか、多くの人たちにとって普段から耐えることなく意識することはそうそうないだろうと、油断しているという言い方がいいのかもしれないですけど、そう言ってよいかと思います。世の終わり、主の再臨、その日その時、そういう事柄について多くの人々の関心は薄いんですね。無関心ということでしょう。それは私自身もあまり変わらないんですけど、普段から主が来られる時のことをずっと考えているわけではないですね。特にですね、最近のことを考えれば、クリスチャンであっても今は新型コロナの方が気がかりかもしれません。確かにクリスマスが近づいていますので、アドベントだという意識は多少なりともあるでしょうけれども、だからといって主の再臨を切に待ち望んでいるのかと問われれば、おそらくそれほどでも、そういう答えが出てくるかもしれません。だからこそ目を覚ましていなさい。イエス様は私たちが油断しきっているってことは、まあ大体ご存知なわけです。その上で目を覚ましていなさいと言われているんです。それでですね、この目を覚ましていなさいという御言葉は、言葉そのものは単純なんですけれども、その意味は実は結構奥深いところがありましてですね、奥深いゆえに誤解が生まれやすいものであります。まあ、もちろん寝ちゃいけないんじゃないかと考える人はほぼいらっしゃらないかと思うんですけども、これ有名な話なんですけど、一部の保守的なクリスチャンの中には、この御言葉を強調しすぎるあまり、映画を見に行くことさえも不謹慎だとみなす人たちがいるようなんですね。もし娯楽映画を見ているときに主が来られたらどうするんだ、不信仰なしもべだと神様から怒られちゃうんじゃないかっていう、そう心配する人がやっぱりいるわけですね。私なんかはもう鬼滅の刃いつ見に行こうかと思っているうちに、ちょっとコロナ禍になってどうしようかって今迷ってるんですけど、見に行きたくないと思ってないんですね。牧師がそんな映画見ていいのかって全然構わないと思うわけです。でそこまで突き詰めちゃうとですね、それなら週に一度の礼拝以外の時間にいつも神様にこうやって祈ってて、いつも神様を賛美し続けなければならないのでしょうかと。トイレにいる時も、お風呂にいる時も、寝ている時もイエス様の夢を見なければならないのでしょうか。もちろんそんなバカな話はないですね。それにですね、例えば街中で車を運転している最中に主の再臨のことなんか気にしていたら、 おそらく、まあ、事故を起こしてしまうでしょうね。それでは事故を起こさないようにと車の運転をやめるべきなのでしょうか。まだ話はあるんですね。プロのスポーツ選手がクリスチャンだったらってちょっと考えただけでも笑っちゃうんですけども、特にプロボクサーですよ。ボクシングの試合の最中に再臨のことを気にしてたらですね、左フックに右ストレートと立て続けにパンチを食らってあっという間にノックアウトされてしまうと思うんですね。まあ、そういうちまちました問題ではないんですね。もっと根本的な事柄に目を向ける必要があるかと思います。でせっかくイエス様が創世記のノアのことを例えに挙げていただいたんですけども、ノアはなぜ洪水から逃れることができたのか。それはトイレにいる間も祈り続けていたからとか、そういうケチな問題ではありません。そうではなく、ノアは主の御言葉に聞き、その御言葉に従ったからこそ洪水を免れたのであります。御言葉に聞き従った一人の人間がその生涯を通して御言葉に聞き続け、御言葉に従う人生を歩み続ける、その神と共に歩み続ける生き様がその人の命の救いになる、それこそが目を覚ましていることではないかと、そう教えられる次第であります。とはいえですよ、もちろん1分1秒今この瞬間も主の再臨のことを覚えることができるとすれば、それは幸いなことかもしれません。ただそういう細かい話よりも、私たちの人生全体が主の再臨を待ち望む営みの連続なのだと、生涯を通してキリストを待ち望む、主を待ち望む人生を全うさせていただく、そのことを受け止める方がはるかに重要なのです。でここまで言っちゃうとですね、また注意していただきたいことがあるんですけども、では映画も見に行かないという保守的なクリスチャンを批判するのはどうか。それはお勧めできません。あいつらはなんかちょっと硬すぎるんだよって、そういう言い方もダメなんですね。では一方で、そういう保守的なクリスチャンもまた自分と同じように映画を見るなと他の人に強制するんであれば、はっきりうざいと言わせていただきます。クリスチャンが時々映画に行く行かないというのはその人自身の問題であり、他の人を巻き込む問題ではありません。主は信仰者に手枷足枷をはめてがんじがらめにするために目を覚ましていなさいとおっしゃったのでしょうか。決してそうではありません。むしろ一人一人が本当に救われるために目を覚ましていることはどうしても必要なのであります。そうでなければ人間は常にこの世にはびこる不自由で歪んだ価値観の虜にされてしまいやすいから、その不自由から解き放つためにこそ主は目を覚ましていなさいと、この御言葉は信仰者を束縛するものではなく、むしろ自由を得させるものだと、そのことに気づかされる次第であります。なぜそういうことが言えるのでしょうか。それは人間の日常のただ中に突然主の再臨が起こると、その日常がひっくり返るからであります。日常がひっくり返るのであれば、日常的な人間の価値観も突然ひっくり返るのです。日々当たり前のように繰り返される仕事や勉強、家庭の営み、そして変えることができないと思われている人間社会のしがらみでさえも、その日その時は簡単にひっくり返ってしまうのです。 例えばですよ、脱ハンコ社会を思い起こしていただきたいと思うんですね。本当はこんなくだらない書類にハンコなんかいらないんじゃないかと心の中では密かに思いながらも、ハンコを愛してやまなかった日本、かたくなな日本人がですね、新型コロナが来た瞬間にハンコをやめましょうと言い始めたんです。やめましょうと言えることができるようになったんですね。これぞまさに日常がひっくり返った瞬間であります。ひっくり返っちゃったんですよ。でもちろんハンコを作る人や売る人には気の毒なことなんですけども、いずれひっくり返ってしまうものにより頼む限りは、ひっくり返った時には全てを失ってしまうことになるんですね。別にハンコ業界の人が悪いとかそういうことではないんですけれど、これはあくまでも例えであって、もちろんそういう人たちにも生活がありますので、まあ、それは気の毒だなと思うことはあるわけですけども、これとハンコと同じようなことはですね、さまざまな事柄に通用すると思うんです。他にもひっくり返ってなくなってしまうものがいくらでもあるわけです。主の再臨の時のひっくり返りようは、新型コロナとは桁違いになるに違いないんです。今起こっていることよりも、もっととんでもないどんでん返しが主の再臨の時には起こるのです。脱ハンコ社会とは桁違いで、日常の価値観が根本的にひっくり返ります。そのひっくり返る瞬間が来た時に、その人がなおも日常の価値観にしがみついているのか、それともひっくり返らない永遠のものを信じているのか、まさに今そこが問われているのであります。ひっくり返った時、日常の価値観がひっくり返った時になおも残るものを信じているのかどうか、私たちの人間存在すべてに関わることなんです。日常の価値観がひっくり返ってもなお永遠に残るものは何なんでしょうか。聖書には答えが示されているんです。たとえ世界が滅んでも私の御言葉は滅びないと主はそうおっしゃった。永遠の御言葉を信じ、その他のものは何でもひっくり返って構わないのだと、ある意味気楽に生きていく、永遠のものに価値を置いている限りは、もし日常的な価値観がひっくり返ってしまったとしても全てを失ってしまうことはないんですね。それがクリスチャンの生き様なのだと、この御言葉を通して気づかされる次第であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、その日その時は誰も知らない、あなたはそう御子を通しておっしゃってくださいました。あなただけがその時を支配しておられる。主イエスご自身も知らないとおっしゃってくださいました。知ることも必要ない。なぜなら私たちは永遠の御言葉をいただいている。そこに全幅の信頼を置いて今を生きるだけだとあなたは教えてくださいました。私たちは日常的にいかに脆いものを信じ、いかにひっくり返ってしまうものに価値を置いているか、そのことも改めて思わされます。ひっくり返ってしまうものにより頼んでいる限り、その時その日その時が来れば全てを失ってしまう。そのことからあなたは私たちを救い出そうとしてくださいます。主よ、どうか今新型コロナの世にあってなお永遠に残るものは何か、危機にある今こそ私たちは永遠のものに目を向けるものとさせてください。クリスマスが近づいてくる中、ただ何を食べようか何を飲もうかと楽しみに思うだけではなく、 永遠なるあなたが来られることを覚えて心穏やかに日々過ごすこととさせてください。私たちはいつもあなたの御言葉を聞きつつも迷う堅くなな民、不信仰な民でありますけれども、そのような世をあなたは愛してくださいました。どうかあなたからの愛をいただく中で、新型コロナの中を互いに愛し合い支え合いつつ生き延びるものとさせてください。どうかすべての人々の上にあなたからの慈しみがありますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。